皆さんどうも、こんにちは。アナシミニカ、今日はですね、この場を借りて、私が今所属している教団である在日米韓キリスト教会、略してですね KCCJ と我々呼んでおりますが、KCCJ について、少しご紹介したいと思います。KCCJ は来年2008年に宣教100周年を迎える教団です。1908年に最初の教会である東京教会が、当時朝鮮から東京に留学に来ていた留学生を中心に作られたのが、まあ、その出発点となっております。そこから数えて来年が100年目に当たるということになっております。ちなみにという話をまずさせていただきたいんですけれども、歴史を見ていると、こういうことを、発見しました。キリスト教の神学者、有名な神学者の中に、村田史郎さんという人がいます。この方はですね、明治学院の院長もされた、方だそうで、この方がですね、実は、後に東京教会に加わっていく崇徳教会というのが東京にあったんですね。 牛込のあたりにあったと思うんですけれども、そちらの方で何回か講演やですね、礼拝を行ったという、まあ、そのような、記録がですね、残っています。1943年には、崇徳教会で礼拝説教をした後に、洗礼式を行って、34名に洗礼を授けるということも、なさったようです。まあ、このようにですね、まあ、本当に小さな接点ではありますけれども、こちらのですね、明治学院と、私たちの KCCJ はそのような、まあ、歴史でもつながれているのかなというふうなことを思わさざるを得ません。KCCJ の話に少し戻りますけれども、KCCJ は現在、北海道の札幌から沖縄まで約100の、教会があります。そして信徒数は、約ですね、7000人といった、小さな、本当に小さな、まあ、教団であるわけです。で、まあ、信徒はですね、どういうふうな方々が集まっているかというとですね、まずは戦前から日本にいる在日コリアン1世、そして、その子孫である2世、3世、4世、ちなみに、私自体は在日コリアン3世ということになりますけれども、そういうふうな在日コリアン、そして、1980年以降、主にですね、韓国から新しくやってきた人たち、そして日本人、そして、韓国人と日本人の両親を持つダブルと呼ばれる人たちがですね、主に集まっている、教会です。で、まあ、皆さんも興味があるところはですね、じゃあ、どのような言語で礼拝をしているのかというようなところだと思うんですけれども、韓国語と日本語、両方で、礼拝をしております。まあ、教会によって多少、違うところがあるわけですけれども、基本的には日本語と韓国語を主に使いながら礼拝をですね、捧げている教会です。で、今日の題目をですね、私はディアスポラ教会の使命というふうにしました。在日米韓キリスト教会というのはまさにディアスポラ教会であろうというふうに思います。もう皆さんには説明も必要ないかと思いますけれども、ディアスポラというのはギリシャ語で散らされたものというふうな、ということをですね、意味する言葉です。ディアスポラなユダヤ人といえばパレスチナ以外に住むユダヤ人とのことを指しておりますし、有名なディアスポラなユダヤ人としては聖書の中ではパウロであったり、そして今日の聖書の本文に登場するエジプトの地でのヨセフであったりするわけです。で、まあ、在日米韓自体もですね、KCCJ自体も朝鮮半島以外に住む、在日コリアンの教会であるということから、やはりディアスポラ教会であろうということが、まあ、言えるのではないかというふうに思います。もう一つですね、在日米韓キリスト教会のことを考えますと、在日米韓キリスト教会は、マイノリティ教会というふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。それは日本の中での少数者である在日コリアンが主に集まる教会であるというようなことがあるからです。もちろんマイノリティというのはただ単に少数者であるということではありません。マイノリティというのは聖書的に言えば小さくされた者たち、もう少し別の言葉で言えば社会的に弱くされた者たちの集まりであるというようなことが言えるというふうに思います。実際ですね、在日コリアンであるがゆえに多くの苦難、差別をですね、在日コリアンは今まで受けてきたということが言えます。例えば戦中であれば 日本人への同化政策が進められる中で、私たちの教会でも礼拝での説教をですね、日本語でしなさいというふうに強制されたりもしましたし、また独立を願うような説教をですね、日曜の説教の中でしたということが理由で警察にですね、逮捕された牧師や信徒もいました。また戦中、戦前、戦中、戦後を通してですけど、多くのですね、差別というものがありました。例えばですね、就職差別であったり、入居差別というものがありました。その結果ですね、多くの在日コリアンは自分が在日コリアンであることを隠して生活するという事態になっています。例えば皆さんの周りにもたくさんいるかもしれませんけれども、多くの在日というのは日本名ですね、日本名である通名を使って生活しているので、隠された存在になっているというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういうふうな中にあって、マイノリティ協会である KCJ は、在日コリアにとっては、自分自身を隠す必要のない、オアシス的な場所だったのではないかなというふうに、思います。在日アカンキリスト教会の歴史を見たときに、大きな転換点がいくつかありました。その中でも重要な転換点の一つは、1968年の宣教60周年だったというふうに思います。宣教60周年の時に在日アカンはいろんな記念事業をしたわけですけれども、それをですね、ある標語のもとで行いました。60周年の標語です。その標語というのは、キリストに従ってこの世へという標語でした。この標語というのは、実はある反省に立って建てられた標語だったわけです。その反省とはどういうものかと言いますと、それは、自分たちは戦後の歩みの中で、教会の再建に力を注ぐあまり、在日コリアの同胞が抱えている苦難から目をそらしてきたという反省なわけです。そして、そのことを反省した上で、60周年を機に、在日コリアの苦難に寄り添い、人権獲得の働きを担っていくように、なっていくわけです。キリストに従ってこの世へという標語を掲げて、教会に閉じこもるのではなく、この世へ入ることによって、そのことを積極的に、また具体的に担っていこうというふうな、転換を行ったわけです。60周年から5年後の1973年には、宣教基本政策という宣教に関する政策をですね、理念を決めています。その中で60周年時に起こった転換をですね、神学的に基礎づけています。どういうことかと言いますと、例えばですね、そこではこういうふうに語られています。歴史状況に正しく応答できず、自己保存に救急となるとき、教会はその生命、命を失っていくのである。ここには、教会は教会自体が目的となったときに、その生命、力を失うということが書かれているわけです。その時代の中で神から与えられた使命を担わなければならないということが言われているわけです。もう一つ、その選挙基本政策の中には福音理解が示されていました。その福音理解とは要約するとこういうふうなことです。神から与えられた一人一人の人間の可能性や命の輝きが発揮されるための全人的な、ホーリスティックな人間の解放。それが福音である、福音であるということです。この解放というのは、在日コリアンであれば、具体的に言えば、差別からの解放を意味していたわけです。差別をなくすための働きは、神様から与えられた使命であるという気づきがですね、この時に与えられたわけです。人権の取り組みをキリスト教の大切な宣教の課題として捉えるようになってから、在日大館は、いろいろな活動をしだしていくわけです。その中でも大きかったのは1980年代から行われた、外国人登録法、該当法ですね。いわゆる該当法の下々なステップアイ運動というものが挙げられます。該当法というのは皆さんご存知でないかもしれないんですけれども、日本に90日以上住む外国人は、自分が住んでいる市町村ですね、自治体に登録をしなければならない。そういうようなことをですね、義務付けている法律があります。それが該当法なわけです。で、その登録をするときに、あることを昔しなければなりませんでした。それは指紋を押すことですね。 で、そういうふうな制度があったわけです。シモーナスの制度があったわけです。そしてこのシモーナス制度に対して、自分たちを犯罪予備軍とみなすものであり、人間としての品位、尊厳を築けるものだということで、まあ、反対運動が在日コリアンを中心にした、まあ、在日外国人、そしてそれを支援する日本人の間で、まあ、起こっていったわけです。中にはですね、若い世代にとっては、そのシモン・オーナスとは、僕もシモン・オーナス拒否をしましたけれども、自分たちが生まれ育った社会の日本人の友人たちと自分たちと隔てる壁であった、そういうふうなことを、まあ、意味したわけです。そして、まあ、この該当法による、シモン・オーナス制度はですね、様々な運動の結果、2000年に、撤廃されるという結果になりました。ちなみにですね、しかしですね、現在はこの諮問制度が、今度は入国の際の諮問を採取という形で、まあ、復活しているということが、まあ、起こってきているわけです。KCCJ は人権の活動をキリスト教の大切な宣教の働きとして理解してきたということを言いました。その働きを考えるにあたってのキーワードというのは、和解ではなかったかというふうに思います。自分の尊厳を取り戻すための戦いが、該当をはじめとする、まあ、人権の働きだったわけです。それは、ありのままの自分自身を受け入れるという意味で、自分自身との和解だったわけです。また、和解という意味では、そのことにとどまらず、在日コリアンをはじめとする在日外国人と日本人との間の和解が、このような人権の選挙の取り組みであったかなというふうに思います。このような形で KCCJ の働きは和解に向けた働きであったというふうなことが言えるんじゃないかなというふうに思います。和解ということで KCCJ が担った別の大きな働きについてお話ししたいと思います。KCCJ はですね、祖国の、まあ祖国、朝鮮半島ですね、の平和統一のための働きも担ってきました。具体的に言いますと、祖国平和統一に関する会議をですね、日本において1990年から始めて8回、行っています。で、これはですね、この会議は分断状況の中でお互いに出会うことのできなかった北朝鮮と韓国のキリスト教のリーダーたちに、その出会いの場を提供するといった意味で本当に大きな働きだったのかなというふうに思います。で、こういうふうな働きができたのも、KCCJ がディアスポラの教会であったからというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。朝鮮半島の中ではできなかったことをディアスポラであったがゆえにできた。ディアスポラを豊かに、豊かなものとして、捉えていくことができ、教会と、だったからこういうふうなことができたんじゃないかなというふうに思うわけです。聖書本文を見ていきたいと思います。今日の聖書本文には、ディアスポラの使命について、示されているのではないかなというふうに思います。皆さんもご存知の通り、兄弟に奴隷として売られたヨセフが、エジプトで総理大臣になった後、兄弟と再会する場面が今日の聖書の箇所には描かれているわけです。ヨセフのことを故郷から散らされた人、つまりディアスポラとして捉えるなら、今日のこの箇所はですね、ディアスポラについて2つの使命を私たちに伝えているのではないかなというふうに思います。1つ目は、ディアスポラとは和解をもたらす存在であるということです。ヨセフは兄たちとのいびつな関係ですね、憎しみ合いの関係を乗り越えて和解しようと、まあ、しているわけです。1900周年に向けての、課題をですね、KCJ では考えてきました。で、その中でですね、KCJ はですね、和解のしもべとしての宣教を行わなければならないというようなことを挙げています。それは、KCJ は朝鮮半島の平和統一、そして日本と北朝鮮、韓国間の和解、そして在日間の和解、そして在日と日本人間に和解をもたらすべき、まあ、教会であるという、教会であるべきじゃないかというようなことを、まあ、考えているわけですけれども、そういうふうなこともですね、今日のこの箇所に、根拠をですね、求めることができるんじゃないかなというふうに思うわけです。二つ目に移りたいと思います。二つ目は、ディアスポラとは、命を救うために使わされた者たちであるということを今日の聖書本文から私たちは見て取ることができるんじゃないかなというふうに思います。今日の聖書本文、五節には次のように記されていました。しかし、今は私をここへ来たことを悔やんだり、 責め合ったり必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。先ほどですね、第一代官の福音理解というものは、神から与えられた命を輝くための、解放のメッセージであるというようなことを、言いました。第一の文脈で言うならば、人権のための働きとは、まあ、このことはですね、切り離すことができないであろう。そのことが命を救うことにつながるだろうというふうに捉えることができるんじゃないかなというふうに思います。先ほどのですね、選挙100周年の課題にもう一度戻るならば、在日大官はこのことに関して次のように言っています。在日コリアンだけではなく、他のマイノリティ、小さくされたものとも共に立つ信仰共同体、マイノリティ教会の形成をしていかなければならないというふうに100周年の課題を挙げています。そして、その、100周年の課題を担うために、今、第一大韓キリスト教会では、KCJ では、マイノリティ国際人権研究所の、まあ、設置を、まあ、考えているわけです。これはですね、どういうふうな思いから作ったかといいますと、現在日本には多くの在日外国人が、まあ、増えていっているわけです。その中にあって、先に日本に使わされた歴史を持つ在日コリアンが、日本のマイノリティである他の在日外国人の人権をも視野に入れる活動を積極的に行っていかなければならないんじゃないか、という思いで進められている、まあ、プロジェクトなわけです。命を救うために、神が私たちをあなたより先にお使わしになったのです、という言葉を、心に刻みながら、まあ、行っている働きとも、言えるというふうに、思います。今日はですね、今簡単に、在日大韓の、選挙の課題というものについて皆様と、共にですね、共に分かち合いを行ったわけですけれども、皆様ぜひですね、KCJ の、このような働きを、まあ、覚えていただければなというふうに思います。そして、まあ、これを機に在日外国人に置かれている状況にも関心を抱いていただければなというふうに思います。一言お願いいたします。神様、今日のこの場を感謝いたします。神様、どうか私たちがそれぞれ使わされているその地にあって命を救う働きのできるものとなれるようにしてください。また今日のヨセフのように憎しみを何かしら持っているのであれば、どうか、その憎しみのあるところに和解をもたらすことのできる、そのような働きとなるものとなれるようにしてください。そのために必要な信仰の力を私たち一人一人にお与えください。この小さき祈りを私の主イエスキリストの皆によって前にお下げいたします。
アーメン。